通告に従い項目2点についてお伺いをいたします。項目1、地域経済の活性化について3点伺います。1点目の地域産業の活性化と地元企業への支援策についてであります。留萌市は令和4年、それまでの留萌市中小企業振興条例が経済社会情勢の変化により現状に合わないことから、地域経済の成長に寄与する地元企業の振興に関する理念や役割を定め、地元企業の活力を後押しする留萌市地元企業応援基本条例を制定をいたしました。そこで2点伺います。1、留萌市地元企業応援基本条例の制定後の支援メニューのメニューがどのように活用されているのかお伺いをいたします。2、これまでの支援メニューについてどのような見直しを図ってきたのかお伺いをいたします。2点目の留萌市企業進出応援基本条例について、市外に拠点を置く事業所の留萌市への企業進出促進に関する理念を定め、市内の経済の発展、安定的な雇用機会の創出を目的に、留萌市企業進出応援基本条例を制定をいたしました。そこで、企業進出応援基本条例制定後について、企業誘致に向けた取り組みについてお伺いをいたします。3点目の風力発電事業について、異常気象や大規模な自然災害が相次ぐ中で、温室効果ガスを排出する化石燃料への過度な依存から脱却し、脱炭素社会の実現に向け不可欠な再生可能エネルギー再エネを一層拡大していくことが必要と考えているところであります。そこで留萌市における風力発電事業について2点お伺いをいたします。昨年6月においては、レウケ風力発電所の事業者は風車の建て替え更新を行わず撤退予定をしているとのことでしたが、同発電所の現在の状況についてお伺いをいたしたいと思います。2、洋上風力発電事業の展望について市長の見解を伺いたいと思います。項目2、空き家対策について、令和5年12月空き家の増加が続く現状を踏まえ、空き家等特別措置法が改正され、改正の趣旨は空き家の現状が極めて悪くなる前に悪化の防止を図るための仕組みを創設すること。特措法では平成27年から施行され、適正な対応を定めた法律で、空き家の定義、所有者を市町村の責務、対応や特定空き家の指定手順など、また法律制定の背景には、空き家が増え続ける一方で、責任の所在や行政の対応方法の確立を明確にすることで、それまで個人の管理領域だった空き家に対し、行政が関与できるようになったことであります。そこで留萌市の空き家対策について2点伺います。1点目の空き家対策の課題解決について、1、第1期留萌市空き家等対策計画の検証と第2期計画の改定内容についてお伺いをいたします。2、空き家対策 失礼、空き家等対策審議会での審議内容についてお伺いをいたします。2点目の空き家にしない施策について、1、空き家にしない施策の取り組み状況についてお伺いをいたしたいと思います。以上1回目の質問といたしますので、答弁をよろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
村上仁議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、地域経済の活性化についての中で、中項目1点目、地域産業の活性化と地元企業への支援策についてとして、留萌市地元企業応援基本条例の制定後、支援メニューがどのように活用されているかについてのご質問でございますが、令和3年7月1日に留萌市地元企業応援基本条例を施行して以降、留萌市地域経済振興会議による審議を得て、令和4年7月から留萌市地元企業応援助成事業として、新規創業、商店街の空き店舗活用、人材確保、育成など、8つの支援メニューによって、地元企業の新しい取り組みへのチャレンジに対し、助成を行ってきたところでございます。これまでの支援メニューの活用状況につきましては、令和4年度は2つのメニューで延べ10件でしたが、令和5年度は6つのメニューで延べ29件と前年の約3倍、さらに令和6年度は新たにメニューに加えた奨学金返還支援助成金を含め、令和7年1月末現在で9つのメニューで延べ38件と、前年よりも活用していただいているところでございます。市といたしましては、留萌商工会議所や市内金融機関にご協力をいただき、事業周知に努めてきたことで、本事業が地元企業に徐々に認知され、活用実績が年々増加していると考えておりますことから、引き続き関係機関の協力を得ながら、事業周知に努めてまいります。次に、支援メニューについて、どのような見直しを図ってきたかについてのご質問でございますが、本助成事業につきましては、地元企業が利用しやすい制度となるよう、また、事業効果を高めることを目的として、年度ごとに支援メニューにおける課題を洗い出し、事業実施にあたり直面した問題点と改善策について、留萌市地域経済振興会議と情報を共有し、意見をいただきながら、随時見直しを図ってきたところでございます。支援メニューの主な見直し内容といたしましては、地元企業の人材確保及び定着を促進することを目的とし、今年度より企業と連携して実施している奨学金返還支援助成金や、金融機関からの提案に基づく事業承継支援助成金の条件緩和のほか、人材確保等支援助成金における対象者の拡大など、必要な見直しを図りながら、事業を進めてきたところでございます。今後につきましても、留萌商工会議所と企業が抱える課題などを共有し、留萌市地域経済振興会議とも意見交換を行いながら、 支援メニューの見直しや拡充について検討を進めてまいります。次に中項目2点目、留萌市企業進出応援基本条例についてとして、条例制定後における企業誘致に向けた取り組みについてのご質問でございますが、新たに留萌市内に事業所等を設置しようとする市外からの進出企業などに対し、市としての基本的な理念や方針を定め、企業の進出による経済の発展や安定的な雇用機会の創出を図り、市民生活の向上につなげることを目的に、留萌市企業進出応援基本条例を制定したところであります。企業進出の促進については、新たな産業づくりや魅力ある雇用の場の創出などにより、働き手世代の定着も促進され、また留萌の地域課題解決に民間企業が持つノウハウや技術が取り入れられることで、市民サービスの向上と地域の活性化に大きな役割を果たすものと考え、精力的に進めてきたところでございます。具体的な誘致活動といたしましては、他地域で行っている工業団地等への大規模工場誘致などではなく、留萌の地域資源や地域特性を最大限に活用し、留萌市とともに地域課題や社会課題の解決につながるような企業へのアプローチを基本に考え、企業の先進・先導的なチャレンジを促し、経済循環に波及する企業を誘致することによって、留萌市ならではの企業誘致に取り組んできたところでございます。次に中項目3点目、風力発電事業についてとして、出受け風力発電所の現在の状況についてのご質問でございますが、レウケ牧場の風車につきましては、留萌風力第一、第二発電所、レウケ風力発電所として、10基の風車が稼働しておりましたが、20年以上が経過し、事業者より当該場所での建て替え更新は行わず、令和元年度に留萌風力第一発電所1基を撤去し、令和5年度においては、留萌風力第一発電所1基、留萌風力第二発電所4基の合計5基を撤去し、現在稼働中の残り4基についても、今後撤去を予定している旨を伺っていると、前回ご答弁させていただいたところでございます。その後、事業者より近年の社会情勢なども踏まえ、陸上風力発電についての需要が今後も見込まれることから、現在の老朽化した風車の更新のみならず、風車の大型化と周辺エリアも含めた事業規模の拡大について、新たな計画を検討したいとの提案を受け、事業概要等の説明を受けたところでございます。事業概要といたしましては、レウケ牧場および周辺エリアに4メガワットの風車を最大で24基、10万キロワット総事業費は100億円超の事業規模を想定しており、2029年度中での着工、2032年度中の運転開始を目指し、来年度に住民説明会や環境アセスが予定されているところでございます。次に、洋上風力発電事業の展望についてのご質問でございますが、洋上風力発電事業の誘致は、 今後の留萌市における新たな産業として地域経済を牽引する期待の持てる取り組みであり、留萌市沖での洋上風力発電事業の実現につきましては、まずはスタートラインである再エネ海域利用法に基づく領海内における一定の準備段階に進んでいる区域への申請に向けて、今後も主に海域を使用する漁業関係者などの考え方を十分に勘案しながら検討を進めていく必要がございます。私といたしましては、海の環境が年々変化し、漁業への影響が現れている状況において、将来今の漁業者が次世代に持続的な漁業をつなげていくためにも、漁業を阻害する視点ではなく、洋上風力発電事業が漁業との共存により新たな漁業振興にもつなげていく可能性も含めて、情報を共有しながら議論に参画できるような形を作ることが重要と考えており、引き続き北海道とも連携して漁業関係者への丁寧な説明と定期的な情報交換を行い、信頼関係を構築するとともに、他地域の状況説明やセミナーなどを実施しながら、理解の醸成と共通認識を深めていき、今後の留萌市における新たな産業としてつなげてまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目2点目、空き家対策についての中で、中項目1点目、空き家対策の課題解決についてとして、留萌市空き家等対策計画の第1期計画の検証と第2期計画の改定内容についてのご質問でございますが、第1計画につきましては、今年度最終年度を迎えるところでございますが、策定からこれまでの間、市内の空き家の把握のため関係機関との連携を図り、情報収集と所有者特定に努めるとともに、空き家所有者等に対する適正管理を促す働きかけを行ってまいりました。また令和5年度の留萌市空き家等の適切な管理に関する条例制定と留萌市空き家等対策審議会の設置を得て、18件の特定空き家等を認定し、このうち2件について略式大出向により除却を実施したほか、留萌市空き家情報バンクの運用を開始したところでございます。第2期計画は留萌市空き家等の適切な管理に関する条例の対応、空き家等対策の推進に関する特別措置法の改正に基づく国の指針やガイドライン、北海道の取り組み方針などへの対応を行った上、管理不全空き家等の認定を盛り込むことにより、特定空き家等の増加の抑制を図ることとしております。このほか、第1期計画の実施を踏まえて、町内における空き家対策における役割分担の明確化や、関係機関等との連携内容の具体化を図っており、第2期計画におきましても、所有者に第一義的責任を求めることを原則としながら、第1期計画に引き続き、空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に進めてまいりたいと考えております。次に、空き家等対策審議会での審議内容についてのご質問でございますが、本年1月に令和6年度第1回留萌市空き家等対策審議会を開催したところであり、第2期留萌市空き家等 対策計画の策定、特定空き家等16件の認定に関すること、令和6年度実施の略式大執行のご報告と、令和7年度の略式大執行による除却予定についてご審議をいただいております。この席上では、移住定住促進の状況、略式大執行の費用や効果に関するご質問、高齢者の一人暮らしの状況把握や解体費用の捻出が困難な状況について検討が必要とのご意見をいただいております。また審議会の開催に先立ち、特定空き家等認定候補を中心に現地視察を実施させていただき、空き家の状況をご確認いただいたところでございます。次に中項目2点目、空き家にしない施策についてとして、空き家にしない施策の取り組み状況についてのご質問でございますが、建物の管理が不十分と判断した物件や当期間に雪害の恐れのある物件につきましては、所有者または管理者などに対して当該物件を適正に管理するよう通知を行い、管理不全な状態の空き家の増加抑制を図るための取り組みを行っているところでございます。また今年度より良質な空き家の流通活性化を図ることを目的に、空き家活用プラットフォーム構築事業を開始しており、空き家所有者と購入希望者をマッチングするため、留萌市ホームページ内に新たに留萌市空き家情報の空き家情報バンクのページを追加したほか、移住定住希望者が必要な情報をスムーズに取得することができるよう、留萌市公式 LINE における機能の改良を進めているところでございます。以上です。
村上議員。
それぞれご答弁をいただきました。現状も含めて答弁をいただきましたので、確認も含めて再質問させていただこうかなと思っています。でまず地域産業の地域経済の活性化ということで3点お聞きをしました。1点目の地域産業の活性化と地元企業の支援策ということで、これにつきましてはこの議場でも実は何回か制度の改正前に、現状として中小企業振興条例がなかなか現状に合ってないということで、いろいろデータもいただきながら活用が不十分、活用ができてない状況があったので、提案をさせていただく中で、条例改定後、市長の今答弁では約この3年間で77件に及ぶですね、中小企業の皆さんが、これは全額ではありませんので、やはり投資をするという意味で地元企業が地域の経済効果にですね、大きく反映しているんだなというふうに私は認識をしているところであります。速やかな条例改定がですね、数十年なかなか動かなかったことがですね、こういう結果になっているんだなというふうに評価をさせていただこうかなと思っています。そこで、特に支援メニューについて2点お伺いしましたので、総括して、今後ですね、支援メニューの拡大もしくは内容の変更等を含めての考えがあればお聞きをしていきたいと思います。
市長。
今後支援メニューの拡充する考えはあるかというご質問ですが、新型コロナウイルス感染症の位置づけが移行して以来、国や道の補助金、市の支援メニューを活用して新たな事業にチャレンジする企業が増加傾向にあると捉えており、地域経済を牽引する事業として計画の認定を受けた地元企業が地域特性を活用した高い付加価値の創出や企業の成長を加速させる大規模な設備投資に対して助成金上限額の引き上げなど 支援内容の充実を図ってきたところでございます。また当然支援についてもですね、今後もさまざま考えていくところでございますが、やはり留萌市地元企業応援基本条例の基本理念に照らし合わせながら、地元企業がチャレンジをしていくことに支援をする、地域経済の活性を図ることができるように、今後も留萌商工会議所とも連携を図ってですね、さらなる支援メニューの課題をやはりこう把握しながらですね、必要なときに見直しや拡充というのを今後も引き続き検討していきながら進めてまいりたいと考えております。
村上仁議員。
本当にこの地域が特に人口減少を含めてさまざまな課題はあるにしても、やはり経済がある程度上向きになってくるとさまざまな波及効果も出てくるという、一つのいい例かなというふうに私は考えていただいて、市のですね、条例制定、改定制定がですね、いい方向に行ってんだなというふうに私は思っております。市長言われるようにですね、今後も特に商工会議所中心にですね、地元の企業の皆さんが今市長言われるようにチャレンジできる、ある意味ではツールをですしっかり広げていただいてですね、チャレンジしていただけるようまた推移を見させていただこうかなと思っています。それで次に2つ目の留萌市企業進出応援基本条例、これについても私もすごく先ほどの市長の答弁でちょっと褒めるわけじゃないんですが、やっぱりその大型化だとか工場誘致というのも一つのこれはメリットはあるにしても、この1万8000の規模のですね、留萌市においてはやはりこの地域の資源、それから特殊性を最大限に発揮するというのは、これはすごいやっぱり政策的にはですね、考えられて、個人的にはすごい評価をさせていただこうかなと。これはどこの自治体も企業誘致というのは本当にチャレンジをして、チャレンジをしながらなかなか来ない、ちょっとそのラピュタスみたくああいう大規模のですね、地域であれば別としても約2万前後のこの地方都市がですね、企業誘致するというのは本当にいろんな知恵を出して、そしてフィールドあれをフィールドを広げてですね、来ていただくさまざまな政策をですね、しっかり進めていくことが大事かなというふうに私は思っています。で、過去にこの議場でも実は小さい北の方から留萌市に進出したいというときに、ほとんどある意味では留萌市に企業が融通することによってメリットはっていうとほとんど何もなかったっていう現状から、できれば地元に企業を誘致するための施策も必要ですよねということで提案もさせていただいたと思ってます。で、そういう意味では一つの効果として、私は後ほども質問させていただきますが、留萌市全体としてですね、ここ数十年なかなかなかった企業進出がですね、私は見えてきてるんじゃないかなと、そういう意味では先ほど市長答弁ありましたように、地域資源の地域特性を生かしたというのをぜひともですね、今後もですね、PR も含めて企業誘致に取り組んでいただければありがたいかなと思うんですが、そこでですね、あえてお聞きをしますが、今後の企業誘致の新たな展開があればお聞きをしておきたいと思います。
市長。
今後の企業誘致の新たな展開ということですが、市では地域経済の発展や雇用機会の創出を図り、市民サービスの向上につなげる有効な手段として企業誘致に取り組んでおりますが、地域課題の解決に向け、留萌市の持つ強み、そして地域特有の資源を活用したアプローチを通して、共同できる企業誘致というのを展開してまいりたいというふうに考えているところであります。
村上仁議員。
ありがとうございます。これはどこの自治体もお互いに企業誘致というのはもう知恵を絞って何とか地元に来ていただこうという、これはある意味では言葉汚いですが、せめぎ合いかなと。 やっぱり地元がうちはこういういいところがあります、こういう特性がありますっていうこの PR もですね、今後もですねぜひとも進めていただければと思いますので、これもまた推移を見させていただこうかなと思っております。それで、次に3点目の風力発電事業について、再質問させていただこうと思っております。ほぼ3回ほどこの霊渓牧場の風力発電で、私は前回もお話ししましたが、二十数年前にこの風力発電に着目した企業で、それをですねこの留萌市にっていう、場所をですね選定して、その地元でそれを受けようとした、その当時のその関係者もいらっしゃるかもしれない、当時の留萌市の何て言いますか、知見といいますか、これは本当にですね今考えればすごいことだよなと。で特にそれが一つの私は起爆剤だというふうに勝手に思ってますが、それが留萌市がその影響によってこの管内にさまざまなですね、特に苫前さんあたりは大きな風力発電事業が展開したり、各自治体がそれぞれ工夫をしながら風力発電につながっていた、ある意味では留萌市はオピニオンリーダーとして進んできたんだなということで、この議会でも何回か取り上げさせていただきました。で先ほど市長ありましたように、6月の定例会では撤退っていう、本当に残念だなって、どうしてこれがこう拡充できないのかなと、そんな思いでいましたが、その後ですね、今の市長がありましたように、企業がこれだけ25期の新たなですね展開をしたいってことで、これはすごい、ちょっと勝手な話かもしれませんけど、ある意味では企業の新たな誘致にもつながるんじゃないかなと私は思っております。それで過去に質問、前回質問したときに、留萌市として支援はですね、道路支援、道路の改定がなかなか難しいんで、企業進出の一つの弊害にもなってるんだという、私は答弁からそういう理解をさせていただきました。でそこでお聞きをしたいんですが、今後ですね、留萌市の風力発電事業に対する留萌市の支援について、どのような考えをお持ちなのかお聞きをしていきたいと思います。
市長。
留萌市のこの支援ということですが、この風力発電事業につきましては、やはり民間事業が率先して行うということが、まず民間事業自体もそういう考えでいるということで、私たちができる範囲というのは、用地のさまざまな問題などに対する支援だとかっていうふうになると思います。で、ちょっとこう遡ってのお話になりますが、先ほども、その議員から道路の問題というのはお話があったんですけれども、やはりこの風力発電事業の、扱う容量が大きくなってきたということがまず第一で、その大きくなってきたものをどう運搬して、どうその場所に設置するかということが、当然企業ですから効果が出るか出ないかということもあって、当時はやはりこのままでいくと大きなものを丘に運ぶことはなかなか現状では難しいという判断がされて、投資効果も薄いという状況だったというふうに記憶しております。その中でやはり大型風車は洋上にという、この世の中の流れから若干立ち止まって今一度という流れに変わったというふうに思っております。その中で令和6年の3月に北海道と共同で地域未来投資促進法に基づく基本計画というのを策定して、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、地域経済を牽引する地域経済牽引事業というのを促進するための支援制度を設けているところです。その中で風力発電事業者の支援というのは、まずは用地転用の手続き、また住民説明会、 新入路造成に向けた、まあ、周辺住民との用地交渉、そして、まあ、そういう、 こう側面支援というのを、まあ、市が行うということで、まあ、地域経済牽引事業における固定資産税の減免適用など、税制面の支援なども、まあ、想定をしているというような状況でございます。まあ、今後新たに、きちっとした計画が出た段階で、十分側面支援という形を取っていきたいというふうに考えているところです。
村上仁議員。
それでちょっとイメージ的にですね、先ほどの市長の答弁で、まあ実態的には今の事業者からのですね説明では、大型4メガトンの風車を大型24基ということで説明をいただいたということでありますが、ちょっと私のイメージとしては苫前さん の大型化に類するのかなという気はしてますが、それでちょっと違う角度からちょっと道路の話をまたさせていただきたいんですが、実は苫前さんにこの留萌港を使ってですね、部材といいますか材料を運ぶときに相当ですね、ご苦労されて、旧中学校の敷地内をですね活用したさまざまな経路で苫前町さんの方のですね風力発電に部材を送って輸送したっていうちょっと私は認識をしてるんですが、逆にあそこの留萌橋と含めてですね、まあ、特にあそこが起点になるかなと思うんですけど、逆に今度は、上るといいますか霊気牧場に向かっていくっていう時にですね、道路の整備といいますかこの辺の考え方についてもしお考えがあればお聞きしていきたいと思います。
市長。
まあこの港湾利用ということ、また風力発電設備を輸送するという部分で、まあ、道路整備の考えということですが、まあ、今議員がおっしゃった通り、すでに留萌港から他地域への、この運送というのはもうすでに経験をしているという状況です。まあ、問題はどこの岸壁につけるかによって、まあ、大きく変わってくると、まあ、現存でいくと小丹浜に挙げると今まで経験した知見を生かして行うということと、また場所が今度は南側に運送するということになった場合にどういうルートが必要かということで、まあ、当然国道の道路管理者であったり道道の管理者、そして市指導という中で想定ルートの中でどのようなことが必要なのかということも当然検討していかなきゃならないというふうに思ってますし、まあ、そのことも業者負担ということになりうるかもしれないし、まあ、今後のそのルートによって変わるというふうになろうかと思います。また、まあ、霊受牧場に持っていく際に関しては、まあ、これは私どもとしての要望も含めたものですけども、この輸送ルートで新たに、まあ、既存の道路と新たに接道するという部分も検討しながら行くわけですが、やはり要望としては防災道路になるようにということを強く要望をさせていただいております。地域の住民が安心して高台に避難できるということも踏まえた地域貢献というのも検討を願いたいというお話もさせていただいているところです。まあ、今後もですね、まずは計画の段階でしっかりとこの部分に協議して進めていきたいというふうに考えているところです。
村上仁議員。
ありがとうございます。まあ、地域の皆さんのこれからの説明会も含めて今市長言われたように地域要望もまたしっかり聞いていただいて対応していただければと思います。まあ、それで先ほど市長からありましたようにこの10万キロワットの総事業費100億円超ってちょっとなかなかピンとこないんですが、 これのですね、文というと、この経済効果といいますか、留萌市に与える経済効果について、市長、どのような考えをお持ちかをお聞きしておきたいと思います。
市長。
経済効果ということで、当然その、まず留萌以降に上がるということは、200が発生する、それと、一般的に不当用地の中に保管をする、で資機材が、いろいろ搬入されてくるということが、当然、市内の事業者にが、こうしていかなきゃならない部分になってくるのかなというふうに思ってますし、また当然その工事が伴うということで、この工事についても市内の事業者に発注をされている、過去には発注をされているということもありますから、この大きな事業というのは市内のやはり企業も一緒になって対応していかなきゃならないんだろうなというふうに思います。またこの工事を行っている状況の中でいくと、苫前町の工事もそうですが、留萌を起点として留萌に滞在をして、そしてそこには当然宿泊や飲食というのもかなりの消費につながってくるというふうに私たちは幅広くいろいろな影響が、この経済効果としての影響が出てくる、これはもう期待でしかないというところですが、本当に現状として考えていくと、もう大きな期待ができるというふうに思っているところです。また、当然その建設後というのは、これから20年30年というのは当然そのメンテナンスというのが出てきます。このメンテナンスする上においても、道路の冬期間においては除雪が発生したり、あとは、風力発電設備の焼却資産、これについては今までも固定資産税として入ってきている。ですから長い目で見て、本当にこの地域にこの経済波及効果というのが還元できるというふうに考えているところでございます。
村上仁議員。
本当に100兆円規模というこの地域においてはですね、大きな企業投資になるかなと思いますので、100億兆です。なかなかすみません、なかなか喋る機会がないので、 100億円超のですね、企業の誘致って投資っていうのは、本当に人言われるようにこの地域の大きな経済のですね、発展につながっていくっていう、私は留萌市の先ほどのですね、地元企業、それから進出企業、さらにこのがですね、大きな新たな進出企業としてですね、この留萌市で経済発展にですね、寄与していただけるものと思いますので、また推移を見させていただこうかなと思ってます。それでもう一点、先ほどありましたように、海を面する留萌ですから、洋上風力発電の事業についても市長も言われるように、この資源をですね、無駄にしないためにということでありますので、そこで再度お聞きしますが、洋上風力発電事業の促進に関する課題について、市長今どのような考えをお持ちかお申し上げます。
市長。
課題と洋上風力発電に関する課題ということで、やはり、今までの他地域の状況を見ていると、やはり海で仕事をしている漁業者との、やはり共通理解、それとどんな影響があるのかなど、やはりそれが一番の課題になってくるのかなというふうに思ってます。ただ他地域ですでに洋上風力が洋上風力を行っているところにおいては、すでにその区体に藻場が造成されて、漁業の振興に少しずつ寄与してきているというお話も伺っております。そういうようなこともですね、当然情報提供しながら、またこのうちの一般海域の漁業の、その操業実態というのも ちっとやっぱり把握していく、まあ、そのためにはやっぱり関係する漁協とのさまざまな情報共有、まあ、ヒアリングなども行って、今現在も行っているし、これからもまあそういうのをやっていかなきゃならないというふうに考えています。さまざまな状況に、まあ、やはり時間をかけながら、まあ、あとはやっぱりその洋上風力のこの流れ、というのも当然あると思いますので、十分に情報の共有を図って、また議会の皆様方にも情報提供していきながら、この問題の解決につなげていければというふうに思っているところです。
村上仁議員。
それぞれご同意いただいて、留萌市に風力発電事業によってですね、この地域経済がさらに発展するという認識で、推移を見させていただこうかなと思っております。で、次にですね、項目2の空き家対策についてということで、それぞれ、ご答弁いただきました。それで再質問ということで、で、この空き家対策についても本当にこの議会で、まあ、しつこいぐらい何回か取り上げさせていただいて、まあ、その対応も含めてですね、審議会とも含めて、早急にですね、まあ、対応していただくことによって、ある意味では管理不全、使用者がいない、略式でですね、2棟解体をしていただいて、まあ、それによってその地域の皆さんの生活圏もですね、ある意味でも守られたかなと。で、審議会のさまざまな今年度の検討においてもその話題が出て、今年度も新たにですね、略式で2棟解体を、まあ、検討したいということでありますので、まあ、着実にですね、全てが一気にいく話ではないんですが、間違いなく一つ一つですね、その解体によってその地域の皆さんの生活圏が守れる、これがすごく大きな大事だと思ってますし、市民相談の中で本当に多かったのが、何とかしてほしいと、隣のこれが風が吹くたびにどうしようもならないっていう、こういうですね、適切たる市民相談の中から、実はこの空き家対策について自分なりに現場を見させていただいて、で、今回特に審議会の皆さんが11箇所のですね、空き家の現場を見ていただくって、それで実態がどうかっていうことが、まあ、審議員の皆さんはほとんどプロの方ですから、それぞれのお立場でその現状を踏まえていただいて、この留萌市の空き家対策がもう一歩にも進んでいくんだなっていう、まあ、評価をしながら、ちょっと何点か再質問させていただこうかなと思ってます。それで、毎年ですね、その空き家に対して、担当課の皆さんがいろいろ情報提供だとか感知だとか、まあ、厳しい言葉で言うとちゃんとしっかり管理してくださいと、これは前提で、所有者が管理するのは私も前提だと思ってます。そこに担当課が毎年やる中で、実はよくお話を聞かせていただくのが、その空き家を例えば解体すると税的には空き地にした方が税が高いからって、このよくお話を実は聞くことがあります。それでにわか勉強で少しといろいろ調べさせていただくと、例えば固定資産税の住宅用地特例だとか、例えば固定資産税は6分の1の、まあ、ある意味では税金がかからないだとか、都市税では3分の1ですか、こういう税がかからないって、こういう実はある意味では知らないうちに税の優遇がされてて、実はあって、だけど壊したら税金が上がるからっていう、でも最終的に言うと管理不全だとか特定空き家に指定されると全部これが除外されてなるってことですね。こういう情報なんかも毎年所有者にいろいろ情報を出すときに、こういうことなんかもしっかりですね、情報提供として一緒にできないのか、これについてお聞きしたいと思います。
都市環境部長。
お答えいたします。特定空き家等または管理不全空き家等に認定された空き家等につきまして、適切な管理に関する助言や指導を経て勧告に至った場合、適用除外となる固定資産税等の住宅用地特例につきましては、これまでも概要につきまして北海道の空き家ガイドブックを活用して空き家所有者に周知を行ってきた経緯があり、今後も引き続き情報提供を行ってまいりたいと考えております。また実際に助言や指導の 対象となる見込みのある特定空き家等または管理不全空き家等の所有者につきましては特例の適用除外による影響をより具体的にお知らせし適正管理を促してまいりたいと考えているところでございます。以上です。
村上仁志議員。
で、こういうお話させていただくのはやはり、所有者が管理するのこれは前提で、それがもう第一だと私も思ってます。ただし、留萌市で言えば一般店舗を兼任して今年1月316ですか、それに店舗だけでいうとまた36ですか、約350の空き家があって、それがすべて危険空き家とか管理不全とは言いませんが、それがですね助長されないためにも今部長からありましたそういうさまざまな 税も含めて今後もですね優遇していただければありが情報提供していただければありがたいかなと思ってます。それでもう一点ですね、その空き家の解消策の一つとして、先ほど市長の審議会のさまざまな審議の内容もですねご答弁いただきましたが、ちょっと情報報道等で見させていただいたんですが、実は審議会の委員の皆さんからも出てるですね解体補助制度の創設の考えについてお聞きをしたいと思います。
都市環境部長。
お答えいたします。解体補助制度の創設につきましては先の空き家等対策審議会におきましても空き家の所有者の解体費捻出が困難な状況についてご意見を賜ったところでございます。空き家の解体につきましては所有者が処分するというのは大前提となりますけれども、新年度におきましては国の補助制度を活用することにより、効果的な金額の設定が可能かどうか、他市の状況も勘案しながら研究してまいりたいと考えております。以上です。
村上仁志議員。
ありがとうございます。ぜひともよろしくお願いをしたいと思います。それで、ちょっと時間が来ましたので、最後の空き家にしない施策ということで何点か再質問させていただこうかなと思います。それで、以前の実は答弁といいますか以前に同じような実はこの事情で質問させていただきました。それで時には今ふるさと納税、留萌市も相当の金額で皆さんが留萌市のためにということで、していただきますが、実は空き家のですね、返礼品に空き家のですね見守りだとかこういうですね、制度設計ができないかなというふうに前回提案をさせていただいたときにちょっと研究したごめんなさい調査してみたいというお話がありましたが、その後どのような調査が得られているのかお聞きをしておきたいと思います。
市長。
ふるさと納税を活用した見守りということですが、一部の自治体の中で、外観の点検、また草刈り、室内清掃で返礼、それを返礼品メニューとして設定、している、これが、管理不全な空き家の増加抑制や空き家周辺住民の、不安感の低減で一定の効果があるというふうに、やってる自治体については、確認をしているところですが、じゃあそれを本市に置き換えて、それができるのかという問題が あるというふうに思います。現状としては、空き家の情報を、一部いやその状態というのを確認していくということが、これも今市の職員がやってる状況ですから、本来ふるさと納税を活用してとなると民間事業者にやっぱある一定程度お願いして、そういうことをですねこうやっていただく、また所有者とも十分協議をしていただくだとか、そういうことがやっぱり必要となってくるのかなと。じゃあ現状として事業者がいるかという問題もやはりあります。ですからやっぱり市の職員の負担というのも非常に大きくなってきているのはこの現状ですから、なんとかさまざまな検討というのは、これからも必要となってくるという認識は私もしています。ですから、 前回ご答弁申し上げたとおり調査をしていくという段階においては、まあ、やはりこう地元にそういうあの事業者なりがやっぱりいて、まあ、その中でどうできていくかという、まあ、そういう具体的な協議が今まだできない状態ですから、まあ、なかなか今後もですね、また違う他市の状況なども踏まえながらやはり進めていかなければならない課題と考えているところです。
村上仁議員。
実は前回も同じような質問して市長も同じような質問答弁をいただきましたが、実はこれは業界的に言うと建設業界さんの部分かなと。で、実はなぜこのお話をさせていただく、まあ、ちょっと私も素人ですけど、やはり専門家がですね、建築業者さんが年に1回2回見ていただくだとか、それによってはまた、例えばこういう寒冷地であれば3年もすると必ず膨張を含めて家の雨漏りが始まるだとか、こういうことが実はこれ専門家による見るとから見るとですね、そういう指摘もできるかなと。でもしそういうことになった場合に、その例えば返礼品としてその見守りしている建築業者さんがそういうところの修理保全なんかもですね、まあ、それは 別の料金というかそういうあれで、そういうことなんかもですね、この地域の企 企業の発展のためにも一躍、ただ人材のことと言われると私も全部掌握はしてませんけど、そういうですねつながりにもつながっていくんじゃないかなと。でそういうことがですね、今 の本当に特定空き家危険空き家を見させていただくと、早い時点でそういうある程度の補修等を含めたら、ここまでひどい空き家はですねだいぶ減ったんじゃないかなっていうちょっと素人考えでですねしたもんですから、こういう提案をさせていただきました。まあ、市長もいろいろ今検討して研究していきたいということでありますので、これもまた推移を見させていただこうかなと思ってます。それで空き家にしない施策の、まあ、最後の質問になると思うんですが、やっぱり空き家っていうのは人が入ってれば、まあ、ちょっと変な言葉で言うんですけど、人が出ると空き家で、でそれをずっと人が入らないから、まあ、ある意味では、危険空き家にだんだんスライドしていく、その途中で、まあ、例えば失礼ですけど管理をする方が一人いて、それが施設に入ったりするとその管理者がいなくなる、そうするとこの管理不全になって、さらにはそれをそのままにしておくと特定空き家になっていくって、こういう逆ルートといいますか、これがあるんだろうなと。ですから例えばこれはいろんなこの法整備だとか土地家屋専門というのがいろんなとこ、まあ、業者さんもいらっしゃるから、いろんなことの問題あるにしても、こう空き家にしないための一つの施策として、例えばそれをリフォーム助成、ごめんなさい、リフォームをしながらですね活用していくだとか、市もいろいろですね移住定住についてちょっと間口を広げていただいて、そういうのも活用するみたいな部分で今検討されているというふうにお聞きをしてますので、再度お聞きをしますが、空き家をリフォームする活用の考えについてお聞かせをいただきたいと思います。
市長。
まあ、なかなか国も、法整備が進んでこない理由というのは、やはり所有権という問題が一番だというふうに私は思ってます。ですから、まあ、このリフォームを活用するということに関しても、やはり住みたいと思う人と、この家を使ってもらいたいと思う人、ここがマッチングするということが大事だというふうに思ってます。まあ、これをやはり今からでも一番進めていくことが、これから元を立つ一つにはなるというふうに思います。まあ、そのためにですね、現在リフォーム助成についても、まあ、転入予定者が空き家を購入してリフォームをする場合も対象とできるように、まあ、進めている、来年度からできるようにしております。またやはりこう今住宅の中古住宅を購入してリノベーションをするというような状況というのも非常に多くなってきているというふうに思いますから、これがやはりこう若い世代とか子育て世代の住み替え需要という部分で 喚起できるというような考えもありますので、まあ現在ですね、やっぱり地元の建築関係業者の皆さんとやっぱりこういろいろ検討を進めていきながら、まあなんとか早いうちに支援ができるものを作っていきたいというふうに考えているところです。
14番村上仁議員の質問を終わります。